り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第111回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。今回編集の前に、普段利用しているリモートデスクトップ環境で事件が起こってしまいました。これまで支障なく音が鳴っていた Chrome リモートデスクトップで、クライアント側では全く音が鳴らなくなってしまい、編集に大変な支障が発生しています。
とりあえず TeamViewer を使って新しいリモートデスクトップ環境を用意したんですが、これまでとは使い勝手が違ってしまい、ちょっと困りましたね。環境整備に時間を取られて、編集開始が随分と遅くなってしまって、Google この野郎、と言わざるを得ませんよ。
今回は、KDDI の夏モデル発表以外にも、ぜひお話ししたい内容があったので、ただでさえ時間が惜しいんですよね。
それでは、今回のニュースです。
KDDI と沖縄セルラーは、2016年夏モデルとして、先に発表されたスマートフォン2機種に加えて、スマートフォン4機種と、追加カラーが設定される1機種のスマートフォン7機種、タブレット、フィーチャーフォンタイプ、モバイル Wi-Fi ルーター各1機種を発表しています。また、KDDI は今回の発表とは別に、夏モデルの第2弾を発表する予定があるとの予告をしています。スマートフォンは、すでに発表されている、Xperia X Performance と、Galaxy S7 Edge が、今回の夏モデルに含まれますが、Galaxy S7 Edge については、特別カラーの端末本体と、ブラックのギア VR がセットになった。Galaxy S7 Edge Injustice Edition を100台限定でオンラインショップで販売することを明らかにしています。このほか、昨年の夏モデル、トルク G02 にニューカラーのブルーが追加され、7月上旬に発売されることが発表されました。既存のレッドとブラックは継続販売され、グリーンは在庫限りで販売が終了となります。新たに発表されたモデルは4機種で、HTC10、HTV32 は、HTC から4月にグローバルモデルとして発表されたもので、ボディカラーはカーボングレーとトパーズゴールドに加えて、日本向けにはオリジナルのカメリアレッドが設定されます。国内向けの周波数帯への対応や、日本語化対応などのローカライズはされていますが、基本的にはグローバルモデルから大きく手を加えることはなく、ワンセグやフルセグ、お財布携帯には非対応となりました。ハイレゾ音源に対応しており、それを聞くためにハイレゾ対応のイヤホンがパッケージに同梱されます。本体内蔵のスピーカーも、ウーファーとツイーターのツーウェイ構成です。カメラは、0.6 秒での高速起動や、ローフォーマットの撮影や、4K 動画撮影やハイレゾ録音に対応。外部端子は USB Type-C で、急速充電はクイックチャージ 3.0 に対応。このため、 クイックチャージ 3.0 対応の充電器と USB Type-C ケーブルがパッケージに同梱されます。ディスプレイは 5.2 インチ、WQHD 解像度の IPS 液晶、CPU は、スナップドラゴン、820、2.2GHz のデュアルコアと、1.6GHz のデュアルコアで構成されるクワッドコア、メモリーは 4GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1200万画素、インカメラは500万画素。
HTC のフラッグシップモデル、HTC10 が KDDI からの投入です。KDDI のボルテ対応モデルは、CDMA2000 方式には対応していないので、以前よりもグローバルモデルを投入しやすくなっています。が、国内向けの対応で、YMAX2 プラスや、キャリアアグリゲーションへの対応はちゃんと行われています。国内向けの機能、ワンセグやフルセグ、お財布携帯は不要で、ひたすらハイスペックなモデルが欲しいというユーザーにとっては、良い選択になりそうですね。
アクオスセリエ SHV34 は、ハイスピードイグゾディスプレイを搭載するモデルで、基本的にはドコモのアクオスゼータ、ソフトバンクのアクオス WX3 と同様のモデルです。ただし、ドコモやソフトバンクのモデルとは異なり、指紋センサーを搭載せず、インカメラでユーザーの目の周りの特徴を読み取る生体認証、見るだけ解除を搭載します。見るだけ解除は、画面のロック解除だけに対応し、ファイド規格にも準拠していないため、その他の認証などに使うことはできません。ディスプレイは 5.3 インチ、フル HD 解像度のハイスピードイグゾディスプレイ、アウトカメラは、リコー GR サーティファイド準拠の2260万画素、インカメラは500万画素、CPU はスナップドラゴン、820、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB です。アクオス U SHV35 は、スペックと価格を抑え気味に、使い勝手に特化したモデルです。ハイスピードイグゾ、ハイスピード動画撮影、光学手ブレ補正には対応していませんが、イグゾディスプレイと大容量バッテリーの組み合わせによる長時間駆動が特徴となります。モーションセンサーを利用した、端末を持ち上げるだけで画面が点灯する機能、端末をひねると、直前に使っていたアプリに切り替える、ツイストマジック機能、ブラウザーや SNS アプリでのオートスクロール機能など、使い勝手にも配慮されています。ディスプレイは5インチ、HD 解像度のイグゾディスプレイ、CPU は、スナップドラゴン、617、MSM8952、1.5GHz のクワッドコアと、1.2GHz のクワッドコアで構成されるオクタコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB。アウトカメラは1310万画素、インカメラは500万画素、ボルテやキャリアアグリゲーション、お財布携帯には対応していますが、ワンセグ、フルセグ、赤外線通信には非対応です。
シャープの場合、ハイエンドモデルはドコモ、au、ソフトバンクで横並びになってしまいますから、どこで買っても同じ、という印象で、正直に言うと、あまりワクワクしないんですよね。しかも、今回の au モデルは、指紋センサーが外されてしまい、ファイド規格にも対応していない認証方式になってしまっていることから、ちょっとスペックダウンしているようにも見えてしまいます。とはいえ、ドコモの富士通モデルで採用している、高裁認証と違って、屋外でも認証制度に左右されないのではないか、という期待はありますけどね。一方、ミドルレンジモデルである、アクオス U の方が、今回は特徴が際立っているのかもしれません。価格とスペックを抑える代わりに、 使い勝手を重視するというアプローチは、他社も取り組んでいますが、ドコモ向けのコンパクトモデルとも方向性が違っているのは、良い選択だと思います。ミドルレンジモデルは、次の SIM ロックフリー、MVNO 向けに登場する端末の方向性を予想する上でも重要ですね。
au が企画、開発するオリジナルモデル、キュアシリーズは、今回は LG エレクトロニクスが製造を担当しています。キュアフォン PX は、ディスプレイは 5.2 インチ、HD 解像度の IPS 液晶、CPU は、スナップドラゴン 430MSM8937、1.4GHz のクアッドコアと、1.1GHz のクアッドコアで構成されるオクタコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB。アウトカメラは1610万画素、インカメラは800万画素、異彩ビビットと同じく、マニュアル撮影にも対応しています。キュアタブ PX との au シェアリンクに対応。キュアタブ PX は、キュアフォン PX とのセット運用を想定された端末で、デザインも統一感があるものが採用されています。ソフトウェアの連携機能も充実しており、ペアリングは従来モデルよりも簡略化されたとのこと。ディスプレイは8インチ、WUXGA 解像度の IPS 液晶、CPU は、スナップドラゴン 617、MSM8952、1.5GHz のオクタコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB、カメラはアウトカメラ、インカメラともに500万画素。本体には Q ボタンというボタンが用意されており、デフォルトではブルーライトを低減するリーダーモードへの切り替え機能が割り当てられていますが、他のアプリの呼び出しに割り当てを変更することも可能。リーダーモードは、ブルーライトの低減効果を4段階で選択可能です。
これまで、キュアシリーズは京セラが製造を行っていましたが、今回は LG エレクトロニクスが担当しています。性能、デザインともに尖ったものがない代わりに、スマートフォンとタブレットの連携を重視した作りが大きな特徴です。ハイスペックモデルの引き合いが強い日本の市場では、叩き売りされがちな端末かもしれませんが、ハイエンドモデルからフィードバックされる機能もあったりするので、意外に侮れないんですよね。
フィーチャーフォンタイプ。形状はフィーチャーフォンですが、OS は Android というモデルは、なかなか増えないんですが、シャープは継続的にフィーチャーフォンタイプを開発し続けています。アクオス系 SHF33 は、フィーチャーフォンタイプもエモパーに対応し、防水防塵にも対応しました。搭載されるエモパーは最新の 4.0 ですが、音声認識には対応しないなど、スマートフォン版とは仕様が異なるとのこと。ディスプレイは 3.4 インチ、960×540 ピクセルの TFT 液晶、CPU は、スナップドラゴン400、MSM8926、1.2GHz のクアッドコア、メモリーは 1GB、ストレージは 8GB、メインカメラは1310万画素、インカメラは搭載していません。
フィーチャーフォンタイプ、Android 携帯は、主に旧来のフィーチャーフォンを使っていたユーザーの乗り換え需要を維持するためのモデルで、スマートフォンをバリバリ使っているユーザーにはあまり縁がないかもしれません。au では、LTE やボルテーの対応、Wi-Fi の搭載など、スマートフォン的な要素を持たせることで、Android 搭載の携帯電話としてのメリットを打ち出していますね。今回のモデルでは、エモパーへの対応や、防水防塵への対応など、着実に進化していますね。
スピード Wi-Fi Next W 03は、ファーウェイ製のモバイル Wi-Fi ルーターです。ペアリングを簡単に行えるように、NFC を搭載。NFC 搭載のスマートフォンやタブレットであれば、かざすだけで接続設定が完了します。また、専用アプリにより、スマートフォンからの遠隔操作で、スリープ状態のルーターの起動、電波強度、バッテリー残量、各種設定が行えるもので、接続は、Bluetooth Low Energy を利用しています。4G LTE と、YMAX2 プラスによる、2波キャリアアグリゲーション、または3波アグリゲーションに対応。対応エリアでは、下り最大 370Mbps での通信が可能です。
普段いつも使っている端末であれば、あまり気にすることではないのですが、初めて接続するときや、一時的に接続する際のネットワーク設定は、意外に煩わしいものです。NFC で Bluetooth のペアリングが行える機器は増えていますが、Wi-Fi でも同じことができるのは、大変便利ですね。
案の定、夏モデル発表を追いかけるだけで、時間を食いつぶしてしまいましたね。
これは、久々に追放会だね。
ひゃっはぁ、追放会の時間だ。
完全に人が変わってるじゃないか。
すいません、取り乱しました。
そんなわけで、続きは追放会、第 111.1 回でお送りします。
まさかとは思いましたが、ピンゾロにこだわるんですね。